さあ、岸本さん会始まりましたけれども、ちょっとですね、ここで伝えなければいけないことがありまして、というのも、これ別日なんですね。一本目と撮ってる日にちが違うんですよ。というのもちょっと岸本さんが収録に参加できなくなったんですよ。というのもそれもちょっと理由があってね、岸本さん、僕が1本目撮って、で、2本目さあ撮りましょうかって言ってる、本当に、少しの時間で、ちょっと岸本さん、刑務所入りが決まっちゃいまして、本当に長くもしかしたら離脱するかもしれない。何したかって気になりますよね。何したかによって、要は、ケーキって決まるわけじゃないですか。大体わかるじゃない。何したら、あ、こんぐらいやろな。何年ぐらいだろうなっていうのがわかるじゃない。何したか聞いて何年ぐらいかっていうのは、まあちょっと僕法律詳しくないから、女性がね、犬散歩してたんですよ。オス犬、そのオス犬のね、金玉をものすごい触ったっていう。なんでオス犬行ったんやっていうね。すごい触ったらしいんですよ。ほれほれほれっつって、でそれでその飼い主の女性がちょっと犬散歩してたら、オス犬をすごい金玉触ってくる変な人がいるっつって、それでまあすぐおまわりさん来ちゃって、おまわりさん来ても触ってたらしいんですよね。やめろって言っても手をね払うわけですよ。触んなって、もうなんで触んねんっつって手を払いのけるんですけど、それでもやめずにずっと触ってたっつって、でこれはもうひどい言うて、もうおまわりさんうわー増えて、ほんももう 2,3 分ですよ。2,3 分でも最初一人だったのに、もうそれが 5,6 人と増えていって、羽交い締めにあって、それでも触らせろって言ってて、で結局そのままお縄ですよね、捕まっちゃって、終身刑ですよね。だから一生も一緒にポッドキャスト撮ることもできないし、YouTube 始めたばっかりなのに、ちょっともう僕一人ぼっちになっちゃって、多分前回友達ができたって言っちゃったもんだからちょっと嫉妬してたんかな。僕がもう岸本さんしかいないっていうスタンスを取ってたから、友達ができたって言ったから急にストレスうわーってきたのか、いや早瀬俺のこと好きってずっと言ってたじゃんっていうのがストレスになっちゃったのか、それでやっぱりそのオス犬の金玉触り行ったんかなっていう、羽交い締めになったのにまだ触らせろって言ってたっていう、ちょっと声聞こえたからね、家の近くでやったから触らせろぐらいまで、何触らせてほしいんかなって思ってたけど、まさかオス犬の金玉とはちょっと思わなかったんですけど、嘘嘘嘘です。本当はね、岸本さんオス犬の金玉は触ってないし、警察に羽交い締めになってもないんですよ。終身刑でもない。もちろんね。実はちょっと、岸本さんね、僕が撮り終えた後ぐらいから、ちょっと具合を悪くしましてね。一旦家帰るわって申し訳ないっつって帰ったんですよ。ほんでね、次連絡来た時には、ごめん、俺入院するわって連絡来たんですよね。え？って言った。まあ、体具合悪いって言ってたし、入院？と思って。どういうこと？と思って。それひどいんですかって言っても、彼携帯電話あんまり見ないんで全く帰ってこないんですよ。相当重いんかなと思ってちょっと心配してたんですね。そしたら連絡来て、ごめんごめんと、入院するからと。で大丈夫かなと思ってたら、ごめんねって穴開けちゃってって連絡来て、自分が相当まあ入院するからねきついはずなのに、まあ僕らの番組のことをですね気にしてて、なんかいつもクールなのに、なんかそこはちょっと愛を感じたなって思うんですけど、でまあ話をね詳しく聞くと、ずっと喉を悪くしていてね、で扁桃腺が腫れ上がってたみたいで、そこにバイ菌かな、なんか菌がついちゃって、まあ熱がねまあ下がらなかったと。で聞くとね、まあ、嫌がいいのに、岸本さんもあんま人にね、そういう体がきついとか言わない人だから、なんか一週間ぐらい39度が下がんなかったって言ってたんですよ。 その間も変わらずね、収録してたんだと思うとね、なんか、いや、もっと言ってほしいなと思ったけれども、まあまあまあ、ね、うん。で、まあ入院するぞって話になりまして、で、行ったんですよ。そのね、病院にお見舞いに行こうと思って、それも昨日よ。うん、昨日お見舞い行って、入院するわーって言ってたからね。で、まあ奥さんとですよ。まあ都内のある病院に行きまして、で、まあ、病室をね、聞いてたから、その階にチーンってついたら、岸本さんがいてね。いや、相当きついんだろうなと思ってたら、なんか、お箸とフォークをたくさん持っててね。どうしたんかなと思ったら、多分、なんかいるじゃないですか。松屋とか、すき家とか行って、なんかお好きにどうぞってやつも、なんか盗賊団みたいに踏んだくるやつ。それかなと思って、多分ご自由にどうぞ、多分、病院着いてすぐ踏んだくって来てたと思うんですね。あちゃと思って、悪いとこ見ちゃったなと思って、あ、なんか、あれかと思って、生姜とかむちゃくちゃ入れるタイプかと思って、結構引いちゃって、うわ、先輩のお兄さんの、きついとこ見ちゃったなって思ったら、おーって言ってて、悪びれなくって、うわ、と思って。入院より何よりこっちの方が、きついなと思ってたんですよ。そしたらまあ話聞くと違ってて、なんかちょうどね、ご飯を食べる、時間だったらしくってね。でなんか、まあ病室行くとね、ご飯並べられてたんですよ。なんか定食みたいなやつ並べられてたんですけど、箸がないと。でなんか病院のルールわからんけれども、箸置いてねえんだよなって言って、だから箸とスプーン取りに来たんだよって、いちいち取りに行くの嫌だから、だからごっそりなって言って、まあ10本ぐらい持ってて、ああ、そういうことかと思って、よかったと思って。生姜とかたくさん入れるタイプじゃなくてよかったなと思って。もしそうだったら、ちょっと、今後のこと考えなきゃいけないなと思ってたから、そういうタイプやったらね。よかったと思って。で、なんか話すると、結構、まあ、気になる人もいるだろうけどね、いるでしょうから、岸本さんの容態はどうなんだろうって。まあ、だから結果、僕が見た、岸本さんは結構元気でした。それはまあ、から元気なのかもしれないけれども、結構元気でしたよ。いつもと変わんない。いつもと変わんないって言ったらそれでもないか。やっぱ喉が悪いんでね。扁桃腺腫れて、そこが悪くって入院しちゃってるので、やっぱ喉から声が出てなかったよね。なんか、なんつんだろうな。本当に感動したものを見た時って、声出ないのってわかります？ものすごい絶景を見た時に、綺麗だなぁ、おい。綺麗だなぁっていう、最後の、絞りかすの綺麗だなの感じを、ずっと、その感じで喋ってる感じ。ああ、来たんだ。ありがとうね。みたいな感じ。俺のこと絶景って思ってんのかなって思ったけど、ああ、喉壊してんや、こいつ、と思って。でもなんかあんまりね、その元気ない岸本さんって見たことないから、ちょっと、なんて言うんだろうな、弱ってる岸本さんをなかなか見たことないからね、弱っててもあんまり表に出さないから、まあ病院入院してるって時点で弱ってるし、喉も悪くって声も出てないから、ああ、なんかこういう時も、なんか、あんだなと思って、なんか結構、なんて言うんだろうな、最初はね、なんか、お見舞い行くときには、なんか、ちょっといろいろ、なんていうんだ、ふざけたりしてやろうと思ったけど、なんか、病室の前にさ、岸本誠っていう名前入られててさ、ほんで、こっちこっちって言って、シャーっとさ、カーテン開けるわけよ。ほんで、岸本さん用のベッドとテレビと棚があって、で、そこへね、スッと入っていくわけよ。なんか、それ見ると、あ、本当にこの人、入院してんだなと思って、ちょっとだけショックでしたよね。ああ、この人でも弱る時あるんだっていうね。まあまあ、確かに僕らの仕事って、結構ね、時間関係なく、依頼が来て、それを、まあ、早く返す時はもう1時間後、2時間後返せって言われて、だから休む暇がないからね、ずっとなんかストレスじゃないけれども、ずっとなんか仕事来るんじゃないかっていうプレッシャーの中、ずっとやってるから、だから、つれえなーっていうのはこぼしたんだけれども、まさかそれがね、こんな風に体に出るとはなーと思って。まあ、話をね、直接聞くと、なんか扁桃腺っていうのがね、 かなり腫れ上がってて炎症を起こしてて、で、まあそれがやっぱり直接的な、高熱の原因だったんですけれども、で、まあ今どういう状態かっていうと、まあその扁桃腺が腫れ上がってるのが、要は収まるのを待つんですよね。で、収まるのを待ってから、その腫れ上がった方を、まあ、切り落とさなきゃいけないと。まあ、手術ですよね。だから結果、2週間ぐらいはちょっと復帰できないんじゃないかなと思うんですよ。見た目はかなり元気だけれども、やっぱりね、喉を使うね、仕事だから、うん、こういうポッドキャストとかってね、収録とかって、だからちょっとね、安静にして、まあ、完治するまでちょっと待たなきゃいけないから、うん。ね。だから、いつぶりですか？確かあれですよね。タイとかミャンマー俺が行くって言って、で、ちょっと時間が合わなくって、一週分だけ僕が一人でやったんですよね。その時以来じゃないですか、一人っていうのは。かなりね、やっぱりずっと、なんていうんですか、まあ、知らないからあれだけれども、いつもね、撮る時って右側に岸本さんがいんのよ。うん。だけれども、やっぱそれにね、いつもね、撮る時はまあ、座椅子の上に、太めの座布団を敷いてね、まあ、長時間座ってもらうから、だからまあ、お尻だけ壊さんようにと思って、太めの座布団を用意して座らしてんですけど、そこがやっぱりね、誰もいないっていうのはかなり違和感ですよね。一人でやんなきゃいけないんだなっていう。2週間ぐらいはちょっとね、一人なんで、ちょっとお付き合いいただければなと。ほんで、まあ、頑張ってね、みたいな、闘病頑張ってください。闘病つうか、まあ、安静にして、なおかつ、まあ、手術してまた安静にして、みたいな、病室でまだずっと、ぼーっとしてるだけなんでしょうけれども、まあ、そういう岸本さんはですね、その元気づけるお便りもいただけたらですね、ちょっと僕こちらで読み上げるので、ぜひぜひいただければなと思います。まあ、岸本さん元気なので、うん。本当に、まあ、大丈夫なんで。なんでじゃあ、犬の金玉触って、ね、終身刑食らったかって嘘ついたかっていうと、やっぱり、ちょっとね、最初にね、実は入院なんですよって暗い話から始めてもなんかあれかなと思ってたか、僕なりの、なんて言うんですかね、ちょっとこれから頑張らなきゃいけないなっていう、まあ意思ですよね。ちょっとやっぱり元気づけていかないとっていうね。それがまあこういう形になっちゃって、悪い方向に行っちゃったよね。だから。まあそういう感じです。だから、まあ元気なのでね、岸本さんは。まあ、ちょっと帰ってくるのを、まあ、信じて待とうという。で、まあ、まあ、僕らもお見舞い行きまして、で、まあ、ご飯をね、一緒に食べたんですよ。なんか、サバの、魚みたいなやつと、まあ、質素な感じですよ。と、まあ、栄養がいいのかな？まあ、偏りないように、すごいバランスいい、なんか食事されてましたよ。でも、やっぱり、味気ないな、みたいな話もしてましたし、で、39度が出て1週間だったから、やっぱり何も食べてないから、もう食欲も何もないし、胃袋もちっちゃくなってんのか、もう、いつもの岸本さんだったらペロリなのを、もうすぐ時間かけて食べるのよ、ちまちま。おっせえなってこっちは思いながら、横で見てて。でもそれもなんかね、ああ、ちょっと弱ってるなって思いながら、横で見てて。で、僕らもね、ちょっと差し入れしようと思って、暇だろうかなと思って、週刊誌2冊買うて、これでも読みなさいよと。で、アメちゃんとかね、何を買ってたらわからないから、喉壊してるからね、なんか、例えばですけど、なんかね、味気ないって言うから、病院って、だから味があるものどうですか？言うと味あるもの買ってっても、喉が悪いからちょっと食べられないんだってなってもあれだから、だからじゃあまあ、アメちゃんみたいな、まあ、喉ちょっとね、良くなってくださいねっていう意味を込めてちょっと喉飴みたいなのも買ってってね。最初はね、鬱陶しがってましたよ。いや、いいよ、来なくってって言ってたんですけど。なんか、なんて言うんでしょうね。来たら来たてで、なんかうるせえな、お前やっぱりよ、お前ら夫婦うるせえよ、とかってなんか悪態ぶってたけれども、もうそれももうほんと最初だけでね、なんかそれからはじーっと黙ってなんか質問したら答えてくれてみたいな、 なんかそういう、なんていうんですかね。問答が続いて、質問して帰ってくる、質問して帰ってくるみたいなね。そんなんが続いて。で、なんか僕らに説明しながらも、自分のスケジュール、まあ入院して退院するまでのスケジュール確認するみたいな、ことやってんのかなっていうね。なんかちょっと、宙を仰ぎながら、答えを返したんでね。で、まあ元気だったんで、まあ、よかったんですけど、で、まあ、今後ね、要は2週間ぐらい離脱するわけだから、その間どうしなきゃいけないかっていうのがあるじゃないですか。だけれども、やっぱり、2週間空けるからって、じゃあ、別の人を用意したんで、その人と2人とか3人とかで、ね、やっていきますよっていう案もね、自分の中ではあったんですけれども、やっぱ岸本さんがね、いなく、ね、2週間ぐらいいなくなって、で、その時にね、ゲスト呼んで、どうだこうだっていうのもあれだから、やっぱり2週間ぐらいはね、ちょっともう一人でやってみようかなと思って、ほんで、まあ、本当にちょっときつかったら、ちょっと呼ばなきゃなと思うんですけれども、まあ、とりあえずはですね、ちょっと僕一人でやっていこうかなと思ってます。今後はね、今後っていうかこの2週間は。で、戻ってきて、まあ、岸本さんとまた、やれたらなと思ってるんですけれども。だから2週間って長いですよね。だって今でさえさ、一人で喋ってて、もう30分ぐらい行ってんちゃうんと思ったら、17分しか経ってないのよね。で、その間ずっとやっぱり、ね、こんな岸本さんが、どうだこうだみたいな話しかできてないし、一人って難しいですよね。なんか反応があるからこそ喋ってるっていうのもあるから、だって基本、岸本さんを笑わすためにやってるからね、ずっと。ほんで、この間から始まった YouTube だってさ、まあ、本当はさ、本当はというか、表向きには、イベントに来られない人のために、こういうのやりましたとかさ、YouTube ちょっとやってくださいよっていう意見が多かったからって、やりますっていうふうに、僕多分言ったと思うんですよ。まあそれは本当にいくつかの理由のいくつかなんですけど、本当に一番大きな理由っていうのは、週に岸本さんと会える時間が1日増えるからっていう、本当にそれだけなんですよね。ポッドキャストを撮るのって、1日なんですよ、週にね。だから週に1回か2回しか僕ら会ってないんですよ、岸本さんと。で、一緒の仕事もしてるから、今、裏方のね。それ合わせて、まあ、週に2回とかなんですけど、まあ、ちょっと、もう1日ぐらい増えたらなーってずっと思ってて、週3は会いたいなーと思ってたから、ちょっと僕のわがままで YouTube 増やしたんですよ。だから、それもあったのかなと思った、喉壊したっていうのは、ちょっといろいろ新しいことを、されちゃって、ちょっと精神的にも、肉体的にも来ちゃったかなっていう、そもそもって疲労溜まってたからね、僕ら二人とも体ずっと壊してて。でそこへ、ちょっと僕のわがままで YouTube やりましょうっていうのがあったから、もしかしたら体壊したのかなと思うと、とどめさしたのは俺なのかなって思うとね、ちょっと、あらってやっぱ思っちゃいますよね。で、初めてすぐ離脱だからね、そういうのもちょっとどうするか考えなきゃいけないし、まあそこはね、まあこっちでいろいろ考えてやんなきゃいけないけれども。で、そのお見舞い行きたいって思う人もいると思うんですよ、岸本さんをね。だけれども、やっぱりいつまでいるかわからないし、もしかしたら早めにね、退院するかもしれないから、あんまりどこどこだっていうのは言わない方がいいと思うから言わないんだけれども、一応ヒントだけ言いますね。12135室です。どうしても岸本さんのお見舞いに行きたいっていう人は、都内の病院全部探せ。12135室。ここでもない、ここでもないっつって、病院をでね、多分リスト出てくるんです。都内の病院言うたら、リストがわーっと出てくると、それを一軒ずつ潰していけ。そしたら出てくるよ。岸本さんが入院してる病院が、12135室ね。一件ずつ潰していけ。もうそれは、あれよ。おまわりさんとかがやる仕事よ。一件ずつ、しらみつぶしに、潰していけ。田中っていう男だったね。って言っても、この街には田中なんてたくさんいるけどね。田中を一件ずつ潰していけ。そしたら、犯人に近づくさ。その感じで言ったら、 いつしかつくから。ただその時には岸本さんいないかもしれないけどね。田中も、岸本も。まあまあ行ってみてください。1213号室です。僕毎日行くんでね。僕貼ってる方が早いかもしれない。早瀬を貼ってる方が。っていうね。まあそんな感じです。まあ今後はまあまあ何も考えてないですけれども、まあ、なんとか一周一周頑張っていこうかなと思ってます。2週間ぐらい経ったらね、岸本さん帰ってくるんで、やっぱお預け食らってた方がさ、何に関しても楽しいし、嬉しいし、うめえじゃん。飯だってさ、なんか空腹が一番の調味料ですなんて言うでしょ？だから、岸本さんとずっと編集じゃないや、収録がね、まあ2週間ぐらいできないってなった後の岸本、そりゃあもううまいんでしょうね。めちゃめちゃ。だから僕待ってますよ。岸本さんをより楽しむためにね、俺がね。岸本さんをより楽しむために皆さん待ちましょうよ。皆さんも岸本をね、ずーっと待った2週間後の岸本、そりゃうめえよ。むちゃくちゃうまいと思いますよ。いつもより2、3倍甘く感じるんじゃないかな、岸本が。歯応えもあって。こんなにカリカリしてたっけみたいな。なるんじゃないかなと思いますよ。本当に。だからね、まあまあ今後もですね、ちょっと、一回ちょっと岸本さんお休みするけれども、ちょっとここで飽きずにですね、聞いていただければなと思います。ちょっと僕一人になりますけれども、2週間ぐらいですかね、ちょっと、我慢していただいて、岸ロスをね、うん。そう思いますよ。
え？
今岸本さんの声聞こえなかったか？こっちか？
おい。
あれ？あ、違うな、こっちじゃないな。あ、なんだこれ。あれ、また聞こえた。何これ。いや、岸本さん入院してるから。1213号室に。なんで、聞こえんだ、声。え？どうも、都市ボーイズの岸本です。よろしくお願いしますって聞こえる。なんだこれ、気持ち悪い。いやいや、入院してるだろ、絶対。え？でも声聞こえんな、これ。なんだこれ。うっ、すごい聞こえる。